それでは、最初にお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が豊かに望み導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。今パトモスチームが、帰国の途についています。で、皆さんもご存知のようにですね、おとといでしたかね、イスタンブールで空港で、空港じゃない、イスタンブトルコで、クーデターが起こったんですね。で、私たちのチームはですね、ちょうどアテネから帰る途中にですね、イスタンブール経由で帰ってくるんですけれど、イスタンブールに降りた途端にですね、空港が封鎖されてしまって、そして、なんかチームを機関銃か銃の音が聞こえて、なんか空港で逃げ惑ったとか言ってましたけど、いずれにしてもそういうクーデターの中に入ってしまってですね、そして飛行機が飛ばなくなってしまって、で本来は昨日の夜帰ってくるんですけれど、結局昨日は全便欠航でですね、そして、今日帰国することになりました。で、私たちのね、海外宣教の働きというのはいろいろあるんですけれど、今までにもいろいろと世界的に大きなニュースになる前後にね、派遣されてたことがあります。で、ロサンゼルスの大地震の前後にね、ロサンゼルスにいたり、あるいは私たちがシナイ山に行くときはですね、エジプトに行くときにエジプトのルクソールでテロ事件があったんですね。それからあと湾岸戦争が始まるときにちょうどその辺に行くときになったりとか、あと、今回もそういった中でね、そういや前パトモスで、ギリシャで熱波があってですね、そして3000人ぐらいが死んだニュースがありましたけど、ちょうどその時にパトモス行ってたんですね。で、ちょうどそのいわゆる世界のいろんな大きなニュースがある時にそこへ行ってたりとかですね、なんかそういうのがよくあったんですね。で、今回は特にそのまさにそのクーデターの真ん中に入ってしまったっていう感じでね、大変な目に遭いました。まあ、一応みんな無事に、飛行機に乗れたということですので、ね、それは感謝したいと思います。まあ、でも海外選挙が、ね、危険になるっていうのは以前から語られたことであって、そういうこともあるだろうということはね、前々から示されてたんで、こんなもんだろうとそう思います。でもいずれにしてもぜひさらに最後までね、帰れるようにお祈りしておいていただきたいと思います。で、特に最近はね、もう何が起こるかわからない世の中になってきています。で、この前は日本人もダッカの、テロ事件で巻き込まれちゃいましたし、あるいはこの前ニースではね、その直前はニースで、この前のクーデターの直前はニースで、トラックがね、人をもう暴走して引き殺しだったりとか、いろんなことが起きてきてるんですね。で、テロ事件っていうのが2016年に入ってから非常に多くなってきています。で、去年まではですね、毎月、2桁だったんですね、テロ事件が起きるのは。ところがですね、今年に入ってから毎月2桁の数のテロ事件が起きています。で、1月2月3月4月とずっと来ててね、そして、この前、フランスのニースとかイスタンブールの爆破と空港の爆破とかですね、いろんなことが起きています。それからまたアメリカでもね、警官が射殺されたりとか、いろんな事件が起きてきてるんですね。で、いつ我々が本当に巻き込まれるか分からない状況にあります。で、日本でも、そういうテロが少ないとしても、いつ地震が起きるか分からない、で何が起きるか分からない世の中になってきてるっていうことなんですね。でも神様はですね、その中にあっても、最後の最後まで、一人一人を守りですね、そして、神様の計画のうちを歩ませるようにね、守ってくださるっていうことを覚えておいてください。そして、 まあ、聖書にはね、人々すべてがねイエス・キリストを信じて天国行けるように願ってるって書いてありますから、だから私たちはね一人でも黄泉に下ることがないように祈っていく必要がありますし、そしてまた本当にね、一人として、もう全員が天国行けるようにねその素晴らしさを伝えていかなきゃいけないということもねぜひ覚えておいてください。で私たちの教会に神様が与えてくださっている飯っていうのはリバイバルの飯なんですね。それはこの終わりの時にたくさんの人が救われてきますけど、その働きをするために召されているということと、もう一つは週末の飯、週末の働きの飯、これは何かっていうと、もう終わりが近いですよということをねいろんな人たちに伝えていかなきゃいけない。だからこのテロ事件とか、あるいは天候異常とか地震のこととか、まあ、いろいろありますけれど、そういったことをね、いろんな方々に伝えて本当に備えなさいということをね、伝えていく必要があるということをねぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、まあ、いずれにしても、まあ、今回はね、その、クーデターが、まあ、短時間でね終わったから本当に良かったですよね。普通クーデターが起きると1日とか2日とかねもっと長いことかかりますけど、今回何時間かでもう収束しちゃってね、で本当にそれは神様の守りだったと思います。で、まあ、いずれにしてもこれからもどういうことが起こるか分かんない世の中になってきてるっていうことを覚えてですね祈っておいてください。それから、まあ、チームのために祈るときもね、テロと事故とか危険とかねそういう祈りはしてたんですけれど、具体的にクーデターから守られるようにっていうね祈りはしてなかったので、やはりもうちょっと具体的にねいろんなことを祈っておかなきゃいけないなということも思わされました。で、まあ、そういうわけでね今チームが帰りつつあります。で西田さんも今飛行機に乗ってね帰ってきてる最中ですので、ぜひ最後まで守られるようにお祈りしていただきたいと思います。それではですね、1分動画を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今回のテーマは週末のリバイバルです。黙示録に7年間の観覧時代に関しての記述があります。この観覧時代は地震や災害、異常気象、核や放射能問題、病気、戦争、テロ、迫害などが今までの規模をはるかに超えて起こる人類史上最も厳しく暗い時代になります。しかしこの時代においても神様の輝かしい働きが起こります。それは後の雨リバイバルといわれるリバイバルの中心で観覧時代前半に訪れると思われます。それは使徒行伝2章を見るとわかります。ペンテコステでヨエルの予言が成就し、教会がスタートし、力強い聖霊の働きが起こりました。しかし、ヨエルの予言をよく見てみると、これはペンテコステの時に成就した予言であるとともに、再臨直前に成就する予言であることがわかります。血と火と立ち上る煙は、ペンテコステの時には成就していない観覧時代の表現であり、主の大いなる輝かしい火は、再臨を意味する言葉だからです。そしてこのヨエルの予言の再臨直前の成就は黙示録6章に出てくる白い馬に乗っている者の勝利と関係があると思われます。この白馬に乗る者はキリストで、キリストの勝利はサタンに対する戦いの勝利、宣教の勝利を表すものと思われます。つまり神の働きが大きく起こるのです。これこそが使徒行伝2章のヨエルの予言のもう一つの成就でもある後の雨リバイバルのクライマックスを表していると思われます。このリバイバルの働きは景挙とその後の反キリストによる大迫害時代を控えているので、それほど長くはなく3年半で終わると思われます。それゆえこのキリストの勝利は一気に全世界に及びます。宣教の働きが大きく進むのです。まさに大観難時代という困難と死の時代の前に人々に主の救いと主の守りを与える機会となります。私たちは今まで見たこともないような聖霊の働き、救いの働きを見るのです。今まで見なかったような多くの人々が救われるのを見るでしょう。使徒行伝における神の働きを再び見ることになります。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。今日は週末のリバイバルということで出てきましたけれど、神様の働きがね、終わりの時代に再び大きく動くということが聖書に書かれています。で、使徒の働きのですね、2章にヨエルの預言というのが書かれています。ちょっと見てみましょうかね。2章の17節以降にあるんですね。で、預言者ヨエルっていうのは BC の、紀元前の700年ぐらいにいた預言者です。それで、その預言者がですね、預言したこのヨエルの預言っていうのが今から約2000年前、イエス・キリストが十字架にかかった後にですね、ペンテコステの時にそのヨエルの預言が成就したんですね。で、それがそのヨエルの預言がここに書かれています。で、17節以降にこう書いてあるんですね。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなた方の息子や娘を預言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日、私のしもべにも発しためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは預言する。また私は上は天に不思議な技を示し、下は地に印を示す。それは地と火と立ち上る煙である。主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わる。しかし主の名を呼ぶ者は皆救われる。この予言なんですね。で、その前半の部分はここの使徒の働きの、ペテロたちがお話ししたように、その予言の成就でね、聖霊が下ったということが書かれています。でもですね、19節以降、これはまだ成就してないものがわかります。それは何かって言いますと、主の大いなる輝かしい日っていうのは、キリストの再臨を意味するわけですね。それから、そこにある、地と火と立ち上る煙、これは黙示録の時代の観覧時代を表すものです。ですから、この後半のところはまだ、来てないっていうことなんですね。それから太陽は闇となり、月は地に変わるっていう表現がありますけれど、これはヨハネの黙示録の6章に同じ表現が出ています。ですから、ヨハネの黙示録のこの黙示録の時代にですね、こういったことが起きてくるっていうことなんですね。で、確かに黙示録っていうのは一般の方々からすると非常に怖い時代、大変な時代、地震はあるし、災害はあるし、病気で人は死ぬわ、戦争は起こるわ、いろんなことが起きてきます。でもその中にあってもですね、神様の働きが非常に大きく働く時代でもあるということをぜひ覚えておいていただきたいんですね。で、それが聖霊の働きであって、この週末のリバイバルという形で表されてくるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、まあ、その時代がね、確かに近づいてきてるということをね、この前のクーデターとかテロを見てもですね、本当にこの今までになかったような世界の動きが来てるっていうことをですね、ぜひ捉えておいていただきたいと思います。それではですね、もう一つまた白馬の映像ですね。 はい、どうもありがとうございました。白馬キャンプがねだんだん近づいてきてますけれど、やはりこの白馬にね神様の特別な計画があるということをぜひ捉えておいていただきたいと思います。でまずこの臨済があるんですね。で目には見えませんけれど、そこへ行くと聖霊様のね強い注ぎかけがあって、そして癒しが起きたり解放が起きたり、また救いがあったりですね、いろんなことが起きてきます。でまあ一番体験してびっくりしたのはね、菅牧師が車椅子で歩けなかったのに脳出血か忘れましたけど、もう麻痺しててね歩けなかったんですけれど、白馬行った時に、ね、突然立って歩き出しちゃったんですね。でびっくりしました。でまあみんな感激してね詩を褒めてたえましたけれど、まあ、いずれにしてもそういう奇跡のようなね事柄も起きてきます。それからその中でね信仰も引き上げられたりとか、あと、癒しだけじゃなくて、本当に心の解放とかね、いろんなことが起きてきます。でまた賛美大会があってですね、素晴らしい、賛美がまた今年も大会として繰り広げられると思います。ですからぜひですね皆さん来ていただきたいと思います。で期待してね来ていただきたいと思うんですね。そして、町田カリスマ聖会っていうのが8月6日に行われます。でこれは町田市民ホールで行われます。ですから皆さんまたいろんな方々をね連れて来ていただきたいと思います。それから7月13日、この前の水曜日にですね杉戸で集会が行われたんですけれど、今回はですね本当にまた大きな展開があったなということを本当に思わされます。で神様はやはり働いておられるなということをね強く感じました。まあ、いずれそこも教会になると思いますけれど、ぜひですねさらにお祈りしておいていただきたいと思います。それとともにですね私は月曜日に映画祈りの力を見に行ったんですね。で実はこの祈りの力を見るのは3回目だったんです。一番最初は英語の DVD のやつを見たんですね。だから DVD 英語で喋ってるんで全部は分からないですけど、まあ大体筋は分かってたんですけど、でその後は試写会がね、当たって、あの時は試写会も行くことができて、そして試写会で見て、そして今回は本当に初めてね劇場で見たんですけれど、やはり見るたびにね、ああうまく作ってあるなということとね、こんなこと言いたかったんだとかですね、いろいろ深いところが分かってきます。でその時にやはり内容としてね、祈りは本当に力があるっていうことをね、私たちはそれを通してもね知ることができるんですね。で教会が作った映画なので、その祈りがいかに力があるかということをね本当に実感することができます。で私たちはね、祈りっていうことに関して、まあ、簡単に祈ってしまったりして、まあ、祈りなんか聞かれないと思ってるクリスチャンの人たちもたくさんいますけれど、でも本当にね祈りこそ神様の助け、あるいは神様のね、素晴らしさを体験する大きなポイントであるっていうことをね一つ知るきっかけとなるんじゃないかと思います。ですから皆さんですね、ぜひお友達や何かも連れてですね、見ていただきたいと思います。それで今日はですねマルコの福音書の、11章の24節をお読みさせていただきました。でだからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。まあ、ここを中心にお話ししたいと思うんですけれど、これからね、先ほどちょっと映像でありましたけど、リバイバルの働きが大きく進んでいくんです。で聖霊様の、ね、働きがもうすでに1906年から再び、ずっとこの、ペンテコステって言ってね、さっきのヨエルの予言の成就が約2000年前に起きたんですけれど、そこから教会が始まって、しばらくはその聖霊の働き、癒しとか奇跡とかいろんなことが弟子たちを通して表されたんですね。ところがその後ずっとその働きが消えちゃってて、そして1906年になって、再びその聖霊の働きが表されてきたんですね。それは何かっていうと、予言が表されたり、あるいは癒しが起きてきたり、 あるいは奇跡、まあ、それまでピアノ全然弾けなかった人がね、突然ピアノをすごいうまく弾けるようになったりとかですね、神の技がたくさん表されてきました。でそれが、まあ、その後の雨っていうのを降り始めだと考えられますけれど、今だんだんだんだんそういった働きがね、海外ではどんどんどんどん進んでいます。そして、まあ、日本は霊的な壁が厚いと言われて、なかなかそういう技は起きませんけど、でも私たちの教会はね、いろんな形で癒し見ていますよね。ですからそれがこれからもっともっとこう大きく広がってくる。でそれはですね、聖霊様の働きなんですね。で私たちはそういったことをする力はありません。人間はね、人間のすることしかできないんですね。で頭で考えて、そしてそんな、ね、お医者さんだったら病気を癒す方法とか薬とかそういったものは知ってるかもしれませんけど、根本的な癒しとかね、そういったものはやはり、神様しかできませんから。例えばがん細胞がね、突然なくなるとか、そういったことっていうのはいくら現代の医学が発達していってもそういうことはなかなかできませんよね。まあレーザーを照射してどうのこうのするとか、そういう形ではできるかもしれませんけど、しかし、そういったことがね、今どんどんどんどん起こりつつあるんです。そして、今そういった神様のね、働きがどんどんどんどん大きく開かれてきてますけど、それはこの聖霊様の働きによるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、さっき見たようにペンテコステの時に、聖霊が下って弟子たちを通してね、いろんな技が起きたわけです。ペテロだって、ペテロを通してね、1日に3000人もの人が救われたとかですね、いろんなことが書かれてますよね。それから癒しも、すごい癒しが起きたりしました。でこの時にですね、やはり人間の力じゃないなっていうことを聖書を通して気づくことができるんですね。でペテロは皆さんもご存知のように、イエスの弟子たちの一人ですけれど、筆頭の弟子だったんですね。ところがですね、イエス・キリストが十字架にかかる前に、何て言ったかっていうと、私は死んでもね、あなたを知らないなんていうことは言いませんって言ってですね、大胆にこうイエス様に言ったわけです。で、イエス様が弟子たちにね、あなた方はつまずきますって言ったのに、いや私は決してつまずきませんって言ってですね、私は大丈夫だ、私は決してつまずかない、で私は、死んでもあなたを裏切らないっていうふうにね、こう言ったわけです。ところがですね、どうだったかっていうと、その筆頭弟子がですね、イエス様が捕まった途端にですね、弟子たちはみんな逃げ出しちゃったんです。そして、ペテロもですね、何人かにちゃんと聞かれてですね、お前はあいつの仲間だっただろうって言ったらですね、いや私はあんな人知らないって言ってですね、知らないってこう3回もこう言っちゃったわけですね。でいかにその人がね、言ってることは言ったとしても、人は力がないかっていうことなんですね。で、まあ、私たちもそういうもんです。例えば何かね、危険な身になった時にわーって逃げちゃうかもしれませんよね。偉そうなこと言ってたってねでもそれが人間の弱さなんですね。でそういった中でね、やはりそのなしてくださるのは神様であるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。でその私たちはその聖霊様が働かれればどんなことでも神様がなしてくださるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、そのペテロがね、イエス様を裏切ってからペンテコステですか、50日後ですよね。ペンテ50で50日後にはね、もう打って変わって全然違う人になっちゃってたわけです。それまで裏切って隠れてたわけですね、ユダヤ人たちから。捕まったらどうなるか分かんない、そしてずっと隠れてたわけです。で隠れて、まあ祈ってたんですけれど、しかし聖霊が下った後にですね、突然大胆になって、もうその大胆にこのイエス・キリストをね、告白するメッセージを語ったりしてですね、この人こそ救い主であるっていうことを大胆に言えるようになっちゃったんですね。でそれだけこう変えられちゃった。でそれは聖霊様の働きなんですね。で私たちは確かに弱いものだったとしても、 精霊の働きがあればですね、神様が働いてくださるんです。で、一度ね、私フィリピンへ宣教行った時に、クルセードがあったわけですね。で、まあそれ牧師になってすぐだったので、どうやって話していいか分かんないので、まあ、日本でねこうやって必死に何を喋ろうかってこう準備してですね、そしてこういう形で行ってこうやって喋って、そして最後に信じませんかって言おうと、そういうふうに考えて行ったわけですね。ところがですね、1日目で行った時にね、他の人たちから言うわけです。フィリピンはね、もうたくさん誰でも救われてくるから、もう安心していけとか言ってですね言ってくれ、慰めてくれるわけですね。こっちはビクビクしてるのに。それで行ったわけですよ。そしたらですね、まあ自分としてはね、うまく予習したようにうまく語れたと思ったのにですね、じゃあイエス様死んでる人って言ったらですね、誰も手を挙げない。そしてですね、2度3度やったらようやく1人手を挙げたんですね。で、ああ弱ったなと思ってですね、後から聞いたら、その人はそういう集会があるといつも手を挙げる人だっていうふうに言われてですね、なんだと思ってですね。で、あとその夜ね、報告会があった時に、みんながね、あちこち行った人たちがどうでしたかっていうことで聞かれた時にね、みんなたくさん言うわけです。今日は私たちのところに20人が救われました、こっちでは20人、30人救われましたとか言ってね。そして、私のところに来た時、今日はゼロでしたっつってね、なんかすごい格好悪かったんですよね。で、次の日はですね、ああこれはまずいと思ってね、で、どうすりゃいいんだろうと思ってですね、もう祈るしかない。で、祈っても祈っても、どこからメッセージしていいかも全然わからない。で、そうなのに夕方からそのまたクルセードがあるわけです、集会がね。で、その時に、ずっと祈ってても全然どこから喋ってもいいかも分かんない。で、困っちゃったわけですね。で、本当にもう神様助けがないとダメですっつってですね、もうでも全然来ない。でも行く時間になって車に乗せられてですね、会場まで行っちゃったわけです。で、会場行ったらですね、また準備はしてくれるんですけれど、まだ言葉が来ない。で、困っちゃったわけですね。で、本当にもう神様を何とかしてくださいっていうことでね、祈った時に、みんなが賛美を始めた時にですね、ここからっていうことがはっきり分かって、そしてそこから語ることにしたんですけど、準備なんか何にもしてないので何語っていいか全然わからない。で、ようやくその聖書の御言葉だけが分かったのに、どうやって喋ったらいいのか全然分かんないんですね。でも、もう壇上にはね、賛美の人が歌ってる、そして証があって、その後すぐ出ていかなきゃいけない。で、もう神様に任せるしかない。そしてですね、ペテロもね、突然ああいうふうにうまい説教師になりましたが、とにかくもう神様働いてくださいって言ってね、もう投げ出して神様にやってもらうことにしたんですね。で、まあ、その時は英語でメッセージしたんですけれど、不思議なことが起きたんですね。で、壇上に立って、そして、私が英語で話して、もう一人の人がフィリピンのタガログ語に通訳してくれるんですけれど、なんかもう次々とね、言葉が出てくるんです。でですね、すごい不思議に思ってね、なんか本当に不思議でしたよね。何にも予習してないのに、もう次々と言葉が出てきて、そして訳してくれて、そして最後にですね、じゃあ、イエス様を信じたい人っつったらですね、なんと、200何人いたんですけど、70人ぐらい出てきたんですよね。で、びっくりしました。で、やはりその時に何がポイントだったかっていうと、聖霊様の働き、神様の働きなんですね。で、私が最初に自分の力でやろうとした時っていうのは何にも起こりませんでした。でもですね、本当に神様により頼んだ時に、もう私の力をはるかに超えてですね、その自由に語らせてくださって、そして、人々に触れてくださって、たくさんの人が神様をね、受け入れることができたんですね。で、それは私の信仰人生の大きな土台となっています。だから自分の力には頼ってもしょうがないなっていうことをね、思わされるんですね。 で もちろん自分の力でやらなきゃいけないところは自分の力でやりますけれど、でもあの神の働きというのはその神様の言われる通りにしていくというのが大きなポイントになってくるわけです。それで、その神様の、ね、働きをしていく、あるいは神様の素晴らしさを体験していく時の大きなポイントは何かというと、実はあの単純なんです。でその時も私は必死に祈りましたけれど、まず祈るということです。で祈るということにおいても、多くの人はそんな生きて働く神様を体験しないがゆえにですね、本気であるいは、真剣に祈ったり、しないわけです。で具体的に祈ったりしないわけなんですね。でそれは何かって言いますと、あ違う方向いてたんですかねこちらにいますで、やはりそのちゃんと祈らないがゆえにその祈りの答えをねちゃんと見てない人たちもたくさんいるっていうことなんですね。でも基本はもう簡単なんです。祈ること、そしてまたそれに足りない部分は感謝を捧げていくことで、私たちの人生においてはいろんな問題とか困難というのは必ず許されます。でそれはもう当然のことと思ってください。でもその時にですね、本当に神様のところへそれを持っていくかどうか、そして、祈るっていうのは一つの大きなポイントになってくるわけです。でそれはなぜかっていうと、私たちが神様の言葉を信じてそれに従う時に神様が働いてくださるっていうことなんです。だから基本の基本はその受けたと信じる信仰で、神の言葉を受けるんです。そしてそれを信じるんです。そしてそれを行っていく。だから、求めなさい、そうすれば与えられますという御言葉があります。だからそれを受けたと信じてですね、そして祈っていく。でそれはギリシャ語では祈り続けなさいということですから、一回祈って終わるんじゃなくて、ちゃんと求めていく。でそれが一つの大きなポイントになるわけですね。それから、感謝するっていうのもその祈るだけじゃこの問題解決にね何もできないので、問題や全てのことについて感謝しなさいっていう御言葉がありますから、その言葉を信じて受け取る、そしてそれをやっていく。だから祈りで足りないところを感謝して埋めていくっていう形になるわけですね。で困難な事柄においても問題がある事柄においても丁寧に一つ一つ、感謝していくっていうことですね。で大雑把にね、あこのことを感謝します、今はもう苦しいことを感謝しますってね、具体的じゃなくて、この全部まとめてねもう感謝しちゃうっていうんじゃなくて、本当に小さなことまで一つ一つ感謝していく。でこれがですね、実は神様の手を動かす大きなポイントになってくるということなんですね。で、なぜかっていうと、神様に従うものを通してですね、神様は全てのことを働かせて益としてくださるってローマ書の8章28節にあります。でそれを私たちは信じて受け取って、そしてそれをやっていくということなんですね。でそれは私たちの神様の素晴らしい御手を見ていくための一つ大きなポイントになってきます。だから神様が言ってることっていうのはそんな難しいことじゃないんです。祈りなさいっていうことと感謝しなさいっていうことなんですね。でもそれでもやはり私たち弱いもんですから、なかなかそれを続けられなかったり、問題が起きた時にできなかったりする。でもですね、できない時はどうすればいいかっていうと、神様に求めていくんです。もう感謝できませんから、感謝できるようにしてくださいってね、この問題に耐えられるようにしてください。だからできないところをまず求めていく。そして、神様にさらに、その言葉を受けて、それを信じて告白していくっていうことですよね。で私たちはそれらを通してね、神様の言葉の真実っていうのを知ることができます。でさらにですね、一歩進んだ形で神の技を見るためには、さらに言葉を受けていくということです。聖書は誤りなき神の言葉です。ですからこの中に書かれている言葉は全て神の言葉として、自分に示されることを、語られたことをしっかりと受け取ってですね、そしてその言葉に立っていくというのは非常に重要になるわけですね。だから 祈る、感謝するっていうのは重要ですし、そしてまたその主が言われていることに従っていくっていうのは重要ですけれど、その中でね、祈ってる中で神様の言葉を受けていくっていうのは非常に重要です。だから祈って、聖書を読んでる中でね、いろいろ語ってくださることがあります。でそれを大切にするんですね。で以前、私たちが神戸にいるときにですね、集会があったときに、9時まで場所を借りてるわけですね。ところがですね、もうまだ集会やってるのに、まあ、9時まで借りる権利があるわけです。ところがですね、もうまだ集会やってるのに、守衛さんみたいな人がですね、もう勝手に入ってきて、集会を妨害するわけです。ごそごそごそごそやってですね、もう早く片付けるって感じでね。でなんでと思うわけですね。みんなの集中力も切れて、そっちの方に目がいっちゃったりね、思いがいっちゃったりして、ですごい集会の妨害になってたわけですね。でうちの妻もですね、もうしょうがないっつってですね、もう次回会ったらもうあそこの受付に怒りに行こうとか言ってですね、文句言いに行こうとか言ってたんですけれど、しかしですね、祈ったらね、直接言うんじゃなくてね、神様に委ねなさいっていうことを言われて、そしてその時はね、まあ、それ2回ぐらいあったんですけれど、まあ、その時は抑えて、そして祈ることにしたんです。そしたらですね、御言葉の中でね、この件は完了したっていう言葉が与えられたんです。で完了したっていうことは何かっていうと、もうこの問題は神様が片付けてくださったっていうことを意味するわけですね。だからもうその言葉を受け取って、そこに立って歩み始めたんです。で次の大きな集会があるときに、もうこの件は神様がなしてくださいましたから問題は起きませんっつってですね、そういうふうに宣言しながら祈って感謝してやってたわけですね。そしたらですね、その集会があった日に、いつもその妨害してくるおじさんがですね、守衛の人がいないんです。そして、全然、まあその日の担当が変わったのかなっていうふうにね思ったんですけれど、いない。そして、9時までね、自由に使うことができたんですね。で、ああやった、やはり神様がやってくださったんだって思ってですね、で神様は感謝したんですけれど、後々聞いたらですね、違う時に、別にこちらから聞いたわけじゃないんですけれど、ある守衛さんが後になってね、最近忙しいんですとかなんとか言ってですね、で なんでですかって聞いたらね、一人がねちょっと病院に入院しちゃって、そしてそれを他の人もそれを埋め合わせなきゃいけないから忙しくなってるんです。どうしたんですかとか言ったら、なんか 目があれになって入院しちゃったとか言ってですね、実はそれがその人だった、妨害する人だったんです。それでですね、ね、そういう形で神様はとどめられたのかもしれませんけど、しかし、その人がまた帰ってきたんですね。で帰ってきて、今度集会があって、あるいは礼拝もそこでやった時があるんですけれど、その人がもう全然変えられて戻ってきたんです。でですね、それまで部屋ね、集会を妨害したりいろいろしてですね、それからいろいろちょっと意地悪なんかされてたんですけど、戻ってきてからですね、なんとすごい細かいことこまでね、こちらに親切にしてくださって、全く人が変えられて帰ってきたんです。例えばそこの駐車場っていうのはね、いくつかあるんですけど、それ以降はねびっしりいっぱいなので、ある特定の人しか入れてくれないんですけれど、まあ、こっちへどうぞどうぞとか言ってですね、車 のリードもしてくれて、それで本当では止めちゃいけないところまでね止めさせてくれたりとかですね、あるいはすごいいろんなことに親切にしてくださってですね、でまるっきりそれから人が変わっちゃったんです。で私は何もしてませんし、でその他の守衛さんたちに文句言ったことも全然ないんです。でもですね、本当に神様の方にこう祈っていった時に、神様がこの件は完了したって言われた通りにね、まさにその通りに神様がその人に触れてくださって、 全く変えてくださったっていうことをね、体験することができたんですね。ですから祈る、感謝するっていうこと以外にね、またも大きな問題があるんであれば、神様の言葉を受け取っていくっていうのはね、非常に大きなポイントになります。そして本当に神の言葉があれば、それは大きな勝利のね、ポイントになっていくということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして神様はね、私たちにはできない事柄、そして、理解できない事柄、そういったことをなしてくださいます。でそれをですね、私たちは期待して歩んでいく必要があるということをぜひ覚えておいてください。でその基本は祈り、祈る、それから感謝する、そしてまた言われていることをね、従って歩んでいく、そしてさらに一歩進めて神の言葉を受け取っていく。でそれが今日書かれているこれですよね。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。で神の言葉を受けたんであれば、それを受けたと信じて、そして、そうすればその通りになりますというように、その言葉を受け取って祈って、そしてまた告白していくときに主の勝利を見ていくということをね、ぜひ覚えておいてください。日本の孤児院もそうです。最初ゼロから始まりましたけれど、誰もできないと思ってました。でも神の言葉はあったんです。日本に孤児院を作りなさい、で作るっていうことをね。で最初は某世界的に有名な医療メーカーがね、半分出してくださるっていうことをね、言ってたわけですね。で最初は3億円かかるって言われてたわけです。ところがですね、 ある時メッセージで日本一大きな教会の牧師さんが来てね、メッセージしてくださった時にね、3億円が与えられたっていうメッセージをしてくださったんです。で今まで生きててね、3億円の献金が来たなんてメッセージは聞いたこともなかったわけですね。でぴったし3億円だったんです。でやはりこれは神様が語っておられるなということで、3億円だからこの孤児院もね、絶対できると思ったわけですね。でもその直前にね、その有名企業からはね、やっぱし個人には重荷ありませんっつってね、全然くれないことになっちゃったわけです。で徹底して感謝したんですけど、まあいずれにしても私たちはその大きな会社にね、そこに期待してたんです。だから神様が言われたのは、そういった人あるいは物、企業に期待するんじゃなくて、私に期待しなさいっていうことを言われて、そこから大きく変わってですね、そして祈っていった中で、今年ね、いよいよその個人の働きがスタートすることになっちゃったんですね。でこれは本当に奇跡的なことです。でやはりその言葉を受けたんであれば、それをしっかりと握って、そして歩んでいく、その時に神の栄光の技を見ていくことができるということをですね、覚えて、歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、あなたの豊かな恵みと祝福をありがとうございます。どうぞ私たちがさらにこの基本的なことを忠実に成していくことができるように、どうぞ導いてください。またそれを通してあなたの素晴らしい栄光の御業を見ることができますようにお願いいたします。この頭の中では祈る、感謝するということを知っていても、実際にそれを適用してない方がおられます。その方に主が言われます、この小さなことにおいてもそれを適用していきなさいと主が言われます。それは非常に大きな問題に向かっても適用できるようになると主が言われます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で今罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天皇様、今どうぞお一人一人の体、精神に触れてください。どうぞ悪い部分に触れ、あなたにある癒しの御業を表してください。どうぞ聖霊様の顕著な技を成してください。賜物の働きを豊かに表してください。またこの霊的なものも断ち切ってくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の精神と肉体に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によってこの一人一人の、体と精神に働く病の霊を今すぐ一人一人から去る。 イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体に命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。背中とこの首が痛い方がおられます、そこに主が触れ癒されました。それを感謝して受け取ってください。また左手をちょっと痛めて痛い方がおられます、それが癒されました。感謝して受け取ってください。またちょっと最近目が見えにくくなっている方がおられます、その目がはっきり見えるようになりました。それを受け取ってください。また喉がちょっと痛い方がおられます、そこに主が触れ癒されました。それを感謝して受け取ってください。イエス・キリストの皆によってこの一人一人の精神と肉体の上にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それではお立ちください。ハレリアを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。